後半のお話でございますけども、日本再生の論文などずいぶん前に書きましてですね、いつ書いたか忘れちゃったくらい昔です、
ね、10年以上前ですね。
10年以上前ですね、はい。どうしてこういう話になるかっていうことは、いろいろ勉強したこと直感もありますけど、いろいろ勉強するとですね、大体これしかないだろうっていう線があるんですね。で、文明が行き詰まるっていうことよくあることで、文明はどうやって行き詰まるのか、どうやって突破してきたのか、やっぱり歴史の勉強が一番こういう時は大事ですね。で、これは10年ぐらいの書いてですね、ちょっと最初の話するにですね、最後の結論のところですね、最近つるつる考えてたんだよ、考えたんですね。いよいよほらこけてきたりさ、あちこちね、これも要するに建て替えですよね。建て替えはほとんどこうなんか見えてきて、第4コーナー回ってきて、ほら見てはゴール見えたぞ、だいぶ終わりのゴール見えて、次の始まりですよね。でこれだから本格的な21世紀社会が最後どこまで、局面どこまで行くかですよね。今からちょうど120年前ですね、西暦に1900年の前後ってみんなそう思ってるんですよ。あれ科学技術がなんかいろんな機械作っててですね、乗り物を作っててですね、西暦1900年前後って人間どうなってんだってみんな結構絵描いてんですね。今に近い絵もたくさん描いてんですよ。で、私もずっと考えてですね、驚いちゃいけませんよ、大いなる共生社会で、ね、ここに行くんじゃない、ラビとサビに。意味知ってます、ラビとサビって。お茶でよく使いますけども、まずサビから言いましょうか。寂しいって意味なんです。寂しいって意味なんです。寂しいってマイナスの意味でみんな使うんだけど、これプラスの意味があるんです。どうして寂しいことがプラスなんだと思います？例えば今日皆さん新しい方何人もいらっしゃってるでしょう。寂しくなかったですか、入ってきて。大丈夫かなと思って。物寂しいでしょ。物寂しいと何が違います？感性が豊かになりますよね。それからその非日常体験になってきて、そこから人生結構変わっていきますよね。だから第一に寂しいっていうのは今までの常識を離れるっていう意味があって、今までの感性を離れるっていう意味があって、それ自身が新しいものを受け入れる重要な準備なんです。寂しいってことは実はですね、旅において特に顕著です。例えば転職って言った時に、転職は大変だな、怖いなと思うかもしれませんけども、人生は旅だと思ってたら難しくないんです。人生は旅である。だからここがこっから出ちゃいけないと思ってると、行って帰ってくる行って帰ってくるだけだとなんかね、そういう感想だけど、人生は旅だろうと思うと新しいところに行くことができるわけですよ。旅こそ寂しいものの一番分かりやすい例ですよね。心細いわけだね、旅ってのはね。で、心細いがゆえにですね、いろんなものを感じることができるわけですね。人生が開いていくんですね。で、もう一つ旅ってのはですね、その例えばその古民家ってあるでしょ、あれ典型的な旅なんですね。なぜかっていうと、一番そのこうなんていうかな、作った時の綺麗なものがこうだんだんこの年を経るとともに、なんで歪んできたりしぼんできたりしますよね。とね、本質が見えてくるんですよ。本質が見えてくるんです。隠れていた本質が。だからそれこそ古民家なんかサビの典型で、なんかその本質が見えてくると美しいんですよね。今ほら昭和がすごく人気でしょ。私初めて知ったんだけどさ、鳩屋ホテルって皆さんご存知？伊東の鳩屋ホテルって年配の方は知ってんだよね。伊東に行くなら鳩屋ってさ、あれな、若い人人気なんだって。いや私何しに行くのって、あの古い建物まだあるんですって、鳩屋の大きい建物ね。何しに行くのって、温泉行くんですって。の温泉いくらでもいいんだ、鳩屋がいいんだって、昭和風だからいいんだって。しかもね、俺もっとたまげたのは、入ると玄関入るとそれはスリッパ履きますよね。なんかその今風のスリッパじゃなくて、トイレにある鳩屋と書いた 一番安いスリッパが人気なんだって。若い人ね、これをねカップルで履いて外歩いてんだって。そう、廊下歩いてんだ、ここがかっこいいんだって。待てよーいと何が鳩屋だとっていうのが、私たち鳩屋のコマーシャルを見て育った世代の感覚なんですよ。鳩屋が一番だからバリバリ売り上げた時代ですよ。どんどんお客稼いだ頃ね、錆びてきたんですよ。古民家みたいになってきてるわけよ。これ錆びるの一つはね、直すってのはそうなんですよ。直すは錆びの典型なんです。壊れたら直す、壊れたら直す、これが錆びていくんですよね。ええ、なんかちょっとやっぱほら新品の違うでしょ。ちょっと傷だったり歪んでてね、これが実は本質が見えていくんですよ。それが錆びですね。それから錆びの中にはですね、綺麗錆びってあるのことです。その茶室なんかでよくあるんですけども、本当に古風な茶室ってありますよね、なんかちょっと遅く倒れちゃうちょっと遅く倒れちゃうじゃないかというのはありますよね。壁とかだったらボロッといきそうなとか、これを高い金かけて作る人いるんですよ。今の材料を使って綺麗なすき家作り作る人いますよね。今風の綺麗な、その要するに姿形はすき家作りのいわゆる錆びたそのお茶室なんだけど、今の材料を使って綺麗に作る人いますよね。あれが綺麗錆びですね。錆びるというのはみすぼらしいとは限らなくて、綺麗に作ることができるんです。なぜかというと本質をもっとパッと前面に出して綺麗に作ることもできるんです。割とだから和風建築って皆が言ってる場合だって私言いますと綺麗錆びですよね。あの住友林業の家とかね、あれ綺麗錆びなんだと思うんですよ。で、錆びっていうのは何が違うかっていうと、長年使って出てくる味なんです。長年使わないとそれは出てこないんです。だから本質のあるものを使わなきゃダメなんです。本質の中身がないものはこれいくら使ったってダメです。プラスチックのものなんていくら使ったって所詮ね、風化していくだけでしょ。あれ日に当たって風化しちゃうでしょ。で、中身があって初めて錆びることができるんですね。錆びないものは使わないですね。日用道具なんでも錆びないものは使わないです。これ一つ取ってもこの材料を使う、この材料を使わないって全部仕分けできるでしょ、時間が経って趣が出ないもの、時間が経って本質が見えてこないものは使わない。こういう形は何なんだけど、本当は正社員もそうでなきゃいけないんだよね。会社10年いまして10年いましたら錆びてこなきゃいけないんだよね。若い頃の馬力と迫力が消えた後、その人の本質が見えてきて、でだからなんかそのどこにもないいいものが見えてこなきゃダメなんだね。そうじゃないと若い人と戦って勝てないですよ。若い人はね、馬力があってエネルギーがあって回っていくでしょ。年取ったら錆びてこないと、本質が見えてきて、若い人ができないことをやらないと、これ役割分担ですよね。錆びるというのは実はその高齢化時代というけども、年を重ねることがかえってプラスになるというのは典型的な錆びなんですよ。だからまあ分かりやすく2つありますね。寂しいというね、まあまあ、えてば年を取って寂しい、寂しいんだな、若さがなくなったと昔はこれもできたあれもできたで、最近はこれもできないあれも先ない、その寂しいかもしれないね。旅に行ったもんだな、年を重ねる旅を経たなもんですね。まさかなんかなくなってくると同時に光るものがあることは大事なんですね。だから今日これからお話ししますけども、要するにこの光らないものは消えていくんですよ。ゴミになっちゃうわけ。光るものが残っていきますから。だから詫びね、詫びはね、詫びしいって意味です。なんか足んないってことなんですよ。足んないのが詫びしいですね。例えば私このセンス持ってますよね。これ開けてですね、こうやって仰げますわね。夏なんかまた涼しいなと思うけども、冷房にはかなわないですよね。いくらこうやってさ、ね、暑い時暑いんだよな、暑いなだよね。ほら冷房の方がいいよね。ザーッとできて、ああ涼しいと。この涼みはちょっとわびしいわけよ。とさ、寒くならんかいなと。もっとなんか寒くならんかいなと。なんか携帯 扇風機ってありますね、こうやってね、首から下げてる人知ってます？電池でさ、首から下げてさ、こう入れていますよね。でもあれも所詮もさ、目の前の空気をかき混ぜただけだよね。ちょっと足らんでしょ。それから健康食ね、まあ寂しいわな、もう一口もうちょっとって、それちょっとまたってね。それから今で言ったらね、それこそエネルギーの使用量を控えましょうと。そのエネルギーを贅沢に使ってですね、それはドーンとやるように比べたらだいぶ寂しい生活になりますな。ロハスの生活は寂しい生活ですよ。引き算の生活だから。引き算に耐えられない人嫌ですよね。田舎に行くってのそうでしょ。都会だったらコンビニもいつもやってるしね、電車も大抵走ってるしですね、タクシーもね呼びやすく来るし、こんな便利なことはない。いや、田舎にいたら寂しいぞと、9時過ぎたら真っ暗だぞと、コンビニだってあるんだかないんだか、タクシーなんかさね、どこにあるんだか、寂しい生活だろうと。寂しいですね。で、何かないとそこは想像力が働くわけですよ。欠けたところから想像力が働くわけですよ、はい、工夫も生まれるしね。当然工夫も生まれるけど、その想像力が働くわけですよ。ないと。だから例えばね、その夜ね、コンビニもない、どうするんだと、あ、星が見えたな、ね、想像力かき立てれるでしょう。わびしいっていうのは実はですね、これも悪い意味じゃなくていい意味があるんですね。で、かつてだから日本はですね、ちょうど信長たちが台頭してくる頃ですよ。16世紀というの、1500年代ですね。守護大名が戦国大名に変わってくる本当の大転換期ですよ。それこそ古代から続く身分制度が一旦崩壊する時期なんですよ。土地の所有者、古代から続く土地の所有者が土地をみんな手放す時期があるんですね。1500年代ですよ。この時に一番流行ったのがわび茶、さび茶です。わびさびのお茶なんですね。あれ、それまでは割とですね、そういうことを、まあ今でいう酒飲みの宴会みたいな感じで、あのお茶飲んでですね、あれね、だいぶ変わってくるわけで、私は今回こう見ててですね、これロハスどこに行くかなと。ロハスの極限はわびさびじゃないかなと思うんですよ。だからこれ具体的なこと言うとですね、田舎に引っ越そうというのはわび、それから昭和がいいというのはこれサビ、自分で食事しよう作ろうというのはまずその一番初めのところがわびなんですよ。なぜかというと、金があったら何でも買ってきて目の前に並べちゃうわけですから。自分で作るってことは時間も使うし限られてるわけですよ。だからそれはもっと金があればあれを作れば、これもできるのに、いや俺も金もないしね、その学生生活みたいな、貧乏学生の生活みたいな、わびしいから自分で作って食べてますよ、ね、でも自分で作るとそこは面白くなってくるんです、食事作りが、で自分なりの美味しい料理でやがて作れるようになるんですよ。わびしいな、俺もなんかこうやって自分で作ってもなーっていうところからそのスタートでね。それもそうでしょ。それからやっぱり年取ったら取ったなりにこう輝く人になりたいってみんな思ってますよね。だからいつまでもこうなんかお金の話とかね、組織の話したくないと、まあ、趣味が一番だね。趣味で凝ってみたり、それからなんか第二の第三の仕事みんなやりますよね。とそれはなんかやられ人に言われてやる仕事じゃなくて、自分でこういう人生を送りたいと思ってやる仕事でしょ。だからその人の本質がよく見えてくるんですよ。かっこいいんですよ、それ。かっこいいんですよ。本人も楽しいし、よく仕事できるし、でみんなもそれ OK になってくるわけですね。もうこうやっぱりよく考えると、私わびとさびだと思うね。そうしたらもうこれ日本はですね、誰にも負けない。ヨーロッパにもさびはあるんですよ。ヨーロッパなんて行くとほら、新品の家具より古い家具の方が値段高いでしょ、ね、あれも一種のさびですよ ね、 あれね。ただわびっていうのはあまり聞かないね。わびっていうのは私ちょっとあまりよく分かんないな。やっぱり全部揃った方がいいっていう発想ですよね。揃ってないとなんか皆さんあまりいいと思わないよね。金持ちのパーティーなんてやっぱ派手にやらないとダメですよね。金持ち呼んでなんか一杯のお茶でどうぞってあまり聞かないよね。本当、何ケチったかみたいな思われるのが責任あるでしょ。 寿司屋だってね、日本の寿司屋は何もない時いただけですけども、海外行ったらあのアメリカヨーロッパは竹植えたりさ、目で見える寿司屋やんないと寿司屋になりませんよね。ちょっと寂しくないよね。はい、なんか派手な寿司屋ですよね、見てるのね。いや、私はなんか本当にですね、前からこう思ってるんですけども、今回は次の文明の主役日本じゃないかと思うんですよ。次の文明の主役は日本じゃないかと思うんですよ。でそれは今の多くの日本人が忘れてるもんだと思うんですよ。忘れてるものでちょっと思い出すと出てくるもんなんだと思うんですよ。でそれがですね、まあ今日わびさびったら今日初めて言ったと思いますけど、ずっと考えてたんですよね。考えてて、これ極限がないとさ、いくらロハスだとか自立ね、満足可能さといっても極限のイメージが見えないとなんか分かんないじゃない。これはわびさびやなと思って、そしたら茶室から始まったら何でもあるしさ、ああこれ面白いなと思いましたよ。で2つ目はその大いなる共生なんですけども、私はこの論文の中でですね、一番ポイントだと思ったのは共生論なんですよ。どうしてポイントだと思ったかっていうと、その西洋の特に宗教はですね、一代限りの信仰である人が多いんですね。例えばキリスト教ですよ、生まれてこう洗礼を受けますとですね、まあ大体死ぬまで、ね、で終わりなんですね。祖先を祀るって日本はよくやります、海外はまずやらないでしょ。だからこう生まれて時に始まって死んで終わりっていうのが特に西洋なんか非常に強いように思うんですね。親はいるけども、それは親の魂がどうなった話じゃなくてね、まあ思い出した時にはね、それは墓参りが向こうに行きますけども、その祖先の霊とともにって話は聞かないですよね。ね、祖先の霊とともにって話、だから生まれて始まって死んで終わりっていう感じですね。これってね、あまり強制関係ないんですよね。だから用意どんでさ、あとで死んでパッと終わるわけね。でも例えば会社考えるとこれうまくいかないんだよね。自分が社長で、俺が今日から社長なんか俺的に全部やんだからだと、で俺が辞める時にはもうあとは関係ないからほっとくとってのはこんな会社ないでしょ。やっぱですね、こうねえ、それ神棚あろうがなかろうがですね、やっぱりその前と後を考えたの社長業ですよね。だからね、それやんなかったら今終わっちゃうわけですよ。だから会社の運営一つ考えたって、それやっぱ前と後考えてやるもんだし、それお客さんとの共生関係、それから取引先との共生関係、これ全部考えてやるのは会社の運営じゃないですか。人生も同じはずなんですね。人生も同じはずなんですよ、あれ。ところがなんか人生の方はあれは宗教的なものがあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、あんまり前と後ろ気にしないでする気になったわけね。でもこれがですね、今から20年ぐらい前からですね、急激にその欧米で変わってきたんですよ。今回ロハスでもっと本当に変わったと思うのは、要するに強制を地で行く人が本当に増えてきたんです。とにかく田舎のコッテージに引っこもっちゃうとかですね、動物と一緒に暮らすとかですね、なんかこう、まあコミュニティを、コミューンみたいなコミュニティを作って暮らすとかですね、すごく増えてきたんです。それっていうのは生まれて始まって死んで全部終わりだと、こういうなんかね、生き方とはちょっと違うんですよ。自分とよそは別物で、その間だけっていう世界とはちょっと違うんですよ。やっぱ歴史を継承して、それから温暖化だって本当のこと言えばね、自分たちの子孫にいいものを残したいと思いなんですよね。だから自分の死んだ後のことを心配してるんですよ。で死んだ前のね、だから例えば歴史の継承とか、いい自然を継承守るっていうのは自分の生まれる前のことを気にしてるんですね。だから前と後ろがくっついてるわけですよ。日本だとまあ当たり前っちゃ当たり前です、昔からね。ねえ、例えばその法隆寺といったらさ、千何百年前の仏像の裾にあるわけですよ。千何百年前の仏像が裾にあってさ、ずっとあそこ座ってるわけだ、あそこでね。千家なんて行けばですね、ほら利休の使った茶碗で今ね茶飲んでるんですよ。本当ですよ、利休が使った茶碗とかね、利休が使った釜で今のちゃんと茶碗飲んでますかね、利休千家行けばね。普通にやってるわけ、400年前ですよ、そういうの。日本はだからね、また当たり前なんだけど、海外がそうなってたとまで注目してるんですよ。例 特にあのキリスト教の西洋人たちがそういうことやってきた、そのすごい気になったの私、これはと思ったんです。今から20年ぐらい前です。これは変わるんじゃないかと。でちょうどその頃ですね、久志道夫先生というね、そのまあ、マクロビオティックの先生になるところでお会いした経験があるんですね。あれ確か講演入ってなかったかな、確かこれ対談した覚えがありますよ。 NSP の対談にどっか入ってんじゃないかな、久志道夫先生。あの方言ってたんだよ、これから世界は日本人みたいになりますよって。なぜかというと日本人と同じもの食べてるから、食がどんどん日本みたいになっていくんだと。マクロビオティックってね、いろいろまあ流儀ありますけども、要するに日本の伝統的な食を皆さんね好むように食べるようになってきたっていうね。食べるのが日本風になったらみんな日本みたいになりますって、こういうわけですよ。そうなってきたね、みんな草食系になってきた、世界中肉あんまり食わないね、お肉食べない、すごいよね。でだからやっぱその通りだなと20年見てて思ってて、彼らが今までの文明を率いてたんでしょ。今我々いる文明は西洋近代っていう文明ですね。でその後ろにを担った連中がその限界を悟って次を模索している。もうそれ20世紀始まってからずっとそうですから、このいろんなね文明の阻害とかいろんなものずっとやってますから。でもその結論がですね、でも日本風だとなったらこれは本家日本ですよね。まあ、実はこの論文はですね、そういうのが背景にあるんです。どうやらこれがだから、私がそれを最初にひしひしと感じた1999年ぐらいですね。99年ぐらいにロハスという言葉がアメリカで初めてできるんですね。本が出るんです。あの健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスという言葉が初めてアメリカで本に出てくるんです。面白いこと言い出したなと思ったんです、あの時ね。あの本今の遠山に置いてありますよね、遠山の文書庫に置いてありますけども、面白いこと言い出したなと思って、あれがこのアメリカ人かなと。いやアメリカ人もウォール街ばかりじゃないんだと、少しまとめやつおるもんだなあの時思いましてね。で以来ずっとこう見てるとですね、どんどん変わってくるんですよ。さっきの茶室ね、茶室とは言わないんだけど、今西洋でこういうもの流行ってるの知ってます？特にコロナで流行ってるタイニーハウスって言うんですよ。ちっちゃな家、これ中には、ね、車輪ついてるなんですよ。日本だと仮設住宅だね、日本だと仮設住宅、向こうはなんか本設にもできるとかあるらしくて、これすごい流行ってるの。これで田舎行っちゃう人もいるし、自分とこの庭先にこれを置く人もいるんですよ。流行ってる、これはアメリカですね。アメリカが流行ってるの、これ特にヨーロッパはありません、アメリカとか流行ってるんですよ。アメリカってでかいもん昔から好きですよね。車もでかいし家もでかいしさ、食べるものは多いしね、皿もでかいしハンバーガーもでかいし、何でもでかいのは大好きでしょ。こういうの大、特にコロナでまたこれ一段と流行ったわけね。おいこれ茶室みたいなもんじゃないかと。一番狭い茶室が1畳と4分の3でしょ、日本のね。1畳と4分の3ですから、それはもうちょっと広いけどさ、茶室みたいなもんで帰らないしてるよさ、なんでこんな窮屈なとこ入るのかというふうに思うんですよね。面白いよこれ。2、300万です大体ね。で組み立てしてるんです大体ね、自分たちで組んだり、まあ職人さん呼んでき組んだりしてやってる、この大好きやってるわけですよ。これ詫びだ、こういうの詫びです、ね、詫びだから、こういうのの効果がもう20年ぐらい前からあったんですよ。で私日本と一番、しかしね、日本と決定的に違うところがあると思ったんです。それはこの世界にいた人たちはこれ表現する手段を持ってないんです。詫びサビってないです、はっきり向こうでは。詫びサビに相当する哲学は向こうないんですよ。足んないとか寂しいってありますよ、でもそれいい意味ではないんですね。あえて言ってないとも言わないけども、要するにいい意味での詫びとかサビっていうのは日本独特のもんだと彼らは言ってるわけ。日本の美意識が詫びだ、サビだって言ってるんですね。本当は違うんですよね。日本独特ではないんですよね、これ。これはやっぱり人間の特性なんですよ。足りないものあればですね、なんかそれはイメージ湧きますよね。例えばその夜明けね、日が差してくる。さーっとなんか見えてくる。 あこれもっと日が上がってきたらもっと綺麗に見えるだろうな、あの山どんななのかなとかね、こうちょっと日が差してくれた時にパーッと光が差してくれた、その後どんなに見えるかな、すごい楽しみでしょう。だから眩しい光だったら月の光ですよ。月の光は眩しい光だね、ほんの小さな光だ、淡い光だね、そう綺麗に見えるんだね。月の光で見るといろんな綺麗に見えるでしょ。からサビって言ったら旅がそうですね。アメリカ人も西洋人も旅大好きですよ。空旅大好きで、やっぱ心細い、心細いとこを旅をする。だからライフスタイルとしての日本でいうとこのサビを求める人たちは向こうもたくさんいますわな。もちろんゴルフ三昧の人もいるし、登山もいるし、何でもいるんだけど、やっぱこういつまでたってもこう若いだけ情熱では誰も通用しないから、やっぱそれなりに皆さん日本でいうところのサビをやってますね。だからこれわびさびって決して日本だけじゃないんですよね。で彼らがなんで日本だけ、日本の伝統的なものって言うかっていうと、彼らこれ言葉持ってないんですよ。彼らこれ表現できてないんだよ。あとだからもっと言うならば精神世界のことですよ。精神世界のことを語り出したら彼らはもうビジネスの世界にいられませんから、はい。精神世界を語り出したらもう全く彼らは思考を遮断します。そっちはそっち、こっちはこっち、完全に二元論です。精神と物質が一体の世界で説明なんてことは全く彼らできません。神の話したらもう現実世界の話できません。現実世界の話したら神の話できません。はっきり分けなきゃダメです。だからこっちの世界行っちゃった人は大体現世と縁切ってない人です。現世の話には乗ってきません。こっち行っちゃった人は利回りの話しません。これ利回りの計算とかしないんだ、こういうとこで利回りがなんぼって話じゃない、今度一緒なんだよ、不思議なもんですよ。彼らは言葉知らない。日本によく外国人が来て伊勢神宮とかいますよね。フランス人が特に面白いけど好きなんだよね。ね、伊勢神宮ってみんなこうやって見てます、こんな感じで言葉が出てこない、見てますよ。でそのだ言葉、彼らの中に文明に言葉がないんですね。日本でいうと詫びとサビとか精神世界とのコラボレーションって多分言葉がないんです、あれね。だから本人は感じることしか多分できないんだと思います。そういうこともあって実はですね、まあ、ちょっと言葉にしようということでこうやってですね、でちょっと最初のとこ見てみますけども、第1章からありましたね。まず21世紀を迎えた日本の現実、これ2005年ですね。16年前か、もう全部昔になったな。21世紀を迎えた日本は今大変な困難に直面している。グローバリゼーション、 IT 革命、自己責任原則、こうした言葉とともに急激に変化しつつある我々の社会は、世界規模での競争の激化と強烈なストレスの高まりを生むと同時に、そうした困難をいくら続けても未来が見えないという絶望的状況に直面しています。年間の自殺者は3万人を超え、どんなに業績が良い企業でも2年間赤字だったら銀行から融資を止められ、今日は勝ち組だと思っていた人が明日は負け組になる。どんなに頑張っても全く安心感を持たない。どんなに努力しても報われない。気持ちが腐れて未来への希望さえ持てないという絶望的な状況が社会に至るところに共通が広がっています。人々は誇りを失い、そして絆は断ち切られ、日本の社会は砂粒の集まりのような無味乾燥で風に流されるがままの姿に変わり果てています。いやー、この20年、もうちょっと前から約20年が本当戦争の時代でしたね、日本もね。小泉内閣の頃ぐらいだな、911事件のぐらいからですよ。これは5年でしょう。だから2001年の911事件だから、この20年がこういう時代だったですね。この20年は戦争だったですね、言ってみればね。で今この戦争終わったんじゃないですか。これこういう現実を推進する勢力がほぼいなくなったんじゃないですか。まだ立っちゃおるけど、もうエンジン止まったんじゃないですか。しみじみ思いますね。こっから先これを推進する勢力いないね。結果的にそうなっちゃったってことありますよ。結果的にそうなっちゃったことあるけども、今申し上げたことを強力に推進する勢力は実はもういないじゃないですか。やるやるとか言ってるけども、もうできないんじゃないですか。で2番目、地球全体の生態系の危機、同時に今までの技術の延長線上で資源を使い、食物を消費し、増産増収を図る経済、 で活動の結果、地球温暖化をはじめとした数々の環境破壊が生まれ、また有害物質との接触や摂取による人体の悪影響が現実のものとして現れ始め、エイズの流行のように有効な対処が難しい病気が世界中で蔓延し、今や我々は地球全体の生態系が根底から覆されるという危機に直面しています。かつて20世紀の時代にも今までのような大量消費、大量生産を続けていたら、あるいは大規模な地球環境破壊を続けていたら、やがて必ず危機が来るということが掴まれていましたが、21世紀に入ったばかりの地球はいよいよその本当の危機の目の前に向かうことになっています。この20年間どれだけ大規模災害が多かったかですね。はい、あの水の災害、特に水の災害ですね、ものすごいでしょ。あと干ばつ、まあ水の災害だな、そういうものあったわけですよ。で今のイーズの話も出てましたけど、まあそれはこのコロナね。3番目、20世紀社会の自家中毒。もちろんこうした社会問題、生態系の問題に対処することは必要なことでありますが、なぜこうした問題が次から次に生まれて同時に抜本的な対処が今度は何したのか考えると、それは今の我々の社会が20世紀型社会の自家中毒にかかっているからではないかと思わざるを得ません。自家中毒というのは毒が自分の体に回ってきちゃうということなんですよ。排出すべき毒が自分の体の中に回っちゃってるんですよ、毒が排出できない、毒を止められなくなっちゃって体の中で回っちゃってるんですね。これすなわち20世紀の成功の定義、20世紀の価値観、20世紀の技術、そして20世紀の権力闘争の延長線上にまだ走り続けている我々は、今までの常識に基づいてより良い世の中を作るために日々大変な努力を迫られている。ところがその結果として社会が壊れ、環境が壊れ、自らの足元が流されていってしまうのです。すなわちもっと早く、もっとたくさん、もっと正確に、もっと便利に、もっと競争的にと、20世紀の常識はあまりにも大真面目に追求した結果が現在のような荒廃した社会と地球を救い出すのです。なんと皮肉なことだと思いませんか。これ皆さん合意します？地球温暖化対策とか言うけども、その裏側で一生懸命あの電気作んないと困る人いるんですよ。で電気使わないと困る人もいるんですよ。それはまあ生きるためにやってるんですよ。生きるために一生懸命その努力して、その結果として二酸化炭素も出て、有害物質も出て、結果として失業者もどんどん出てるんですよ、ね、要するに会社の経営者が一生懸命頑張って利益出すから失業者たくさん出るわけよ。なんでそんな頑張ってんのって、頑張らなきゃいかんのよって、文明の競争やってるからですね。こういうのを自家中毒って言いますよね。外から攻撃されてるんじゃないですよ。外から攻撃されてこの自分たちの文明が壊れてってんじゃないですよ。やりすぎて言ってみれば空中分解始めてるんですよ。毒が自分たちの体に回っちゃってで壊れてるんですよ。私はだから前にもですね、この NSP の時に使うエネルギーの量が多すぎるんじゃないかってこと言ったと思うんですね。どうも今の文明は根源のところで言うとエネルギー糖尿病ではないか、エネルギー使いすぎじゃないかと、もうちょっと使うエネルギー減らしたらもっと健康なんじゃないかと申し上げることありますよね。多分そういうことだと思うんですよ。お金も含めてですね、要するにエネルギーを使いすぎてですね、もう少し減らすとですね、まあ体にもいいしですね、経済もバブルにならないですね。もう少し減らすんですから、バビバビです。もうちょっと足りない、ちょっと足りないぐらいでいいわけね。そんな金使いなさんな、ちょっとエネルギー使いなさんな。でこういうさっき言ったタイニーハウスみたいなのはワビの世界ですよ。あんな狭いところでさ、日本だとミニマ、日本でミニマリストって言葉ありますよね。ほんのわずかなものしか使わないとかね、あれでいいわけよ。で対症療法の限界、こうした現実を目の前にしたとき、我々が進むべき道は2つあります。1つは20世紀型社会の枠組みを変えず、その対症療法を強化して決定的危機を回避するという方法であり、もう一つは抜本的に社会の枠組みを作り変えて危機そのものがない社会を作るという方法です。今までの我々は決定的な危機はまだ先にあるというあまり根拠のない安心感のもとに、今までの社会の枠組みを基本的に変えることなく、その対策すなわち対症療法に大いに努力してきたと思います。 貧困対策、公害対策、福祉政策、医療政策、高齢化対策、環境対策、平和運動など今までに経験してきた数多くの対策、政策、運動は思いははるかに高いところにあるとしても現実には20世紀型社会の枠組みを維持するための対症療法として機能してきたということを認めざるを得ません。しかしどうでしょう、政治が財政赤字を直接の原因として小さな政府を標榜し、福祉や医療のカット、弱者支援の切り捨てなど社会矛盾に対するあらゆる対症療法から手を引こうとしている現在、そして社会の危機と環境の危機がいよいよ決定的になり始めている現在、我々はもう一つの道を選択しなければなりません。それは抜本的に社会の枠組みを作り変えて危機そのものがない社会を作るという方法です。たとえそれがどんなに大変なように見えても我々が生き残るための道はそこにしかありません。こういう話、実は皆さんね、フリーメイソンってご存知でしょう。フリーメイソンって何が生んだか知ってます？あれ、フリーメイソンっていうのはですね、悪神っちゃ悪神なんだけど、あれ実はですね、目に見えるものしか信用しない人たちなんです。あれ、目に見えるものしか信用しないんです。あれ、だから神は本当は信用しないんです。あれ、人以上の神はないんですよ。俺が選んでどうするかっていうのはあの人の精神世界なんです。目に見えるもの、人間の実力、言ってみれば勝ったものが何か力を持つしかないんです、あの世界はね。なんでそういう発想の人たちが既存の宗教を乗り越えて既存の政治を乗り越えてずっと動いてきたと思います？何があったんだと思います？あれ、理由があるんです。あれ、フリーメイソンはなんで出てきたか知ってます？魔女狩りです。昔中世に魔女狩りってあったんです。お前は魔女だと一方的に宗教者が言い張って本当に殴り殺しにしちゃったんです。何万何十万って殺されたと言われてますよね。何の根拠もなかったんです。誰か一方的にお前魔女だったんで、魔女なんです。それで悲惨だったんですね。さらに加えてペストもそうです。宗教指導者が神がかり的に言ってやったことが全部ラメンてる時代なんです。当時は何を適当なこと言ってんだと、目に見えないものなんてねクソくらいだと、そんなことやってんから全部ダメなんだと。当時は宗教の腐敗ですね。で目に見えるものだけやっていこうと、もうだから人種も関係ない、宗教なんかもっと関係ない、で自分たちだけで全部作り直そうってのはあなたたちの世界ですよね。だから定規とコンパスでしょ、正確にこう測ってやるんですよ。正確に測っていくんですよ。はい、この世界ですよ。今はその正反対だと思います。正確に正確に測って目に見えるものだけでやってみたんですよ、メイソンがやるように。ところが今の若い人はあまりいいと思わない。さっきのね、小川さんの話のようにもう工場で非人間的に機械操作するの嫌なわけ億万長者になりたいと思ってないですよ。そこに神田明神あるんですね。若い人たちは来るわ来るわ、神田明神何しに来んのっていうぐらい来ますよ。お祭り好きだし、古い昭和のね、ハトヤホテルってハトヤのスリッパ履いて喜んでるしね。いやー、この500年間隅に追いやっていった精神世界がブワーッと戻ってきてます。でこの絵にあぐらが描いてた連中は今どんどん排除されてますから、今や作り直しのいい時期に入ったということなんです。今こそ作り直しの一番いい時期に入ってきました。皆さんの中でもし数学分かってる方いらっしゃったら、複素ヘレメンっていうのは聞いたことありますか？複素数っていうこと、まあちょっとあえてね、ちょっと難しいことだと申し訳ないですけども、複素数っていう数字の体系なんですね。実数と虚数ってありまして、虚数ってのはまあイメージ上の数っていうんですね。この絵はね、この両方の組み合わせで決まってってのは複素数の考え方なんですよ。この絵は目に見えるものだけでもないし、目に見えないものだけでもないし、両方の組み合わせなんですよ。これすごいこと言ってんだよ、この世界っていうのは。目に見えないもの世界をちゃんとあるとして考えないと、この世のこと説明つかないことたくさんあるんですよ。本当、目に見えるものだけ説明つかないんだから、目に見えないものを言いない説明つかないことたくさんあるんですよ。複素数はね、それをあえてやってる世界でね。例えば実数ってありますよね。これ一番わかりやすいのは1ですよね。1を2乗すると1でしょ。これ2乗って大きさ取るって言うんだよね。これ1を2乗って1でしょ。これいいですよね。虚数ってどういう数かというとですね、 1みたいな数なの。虚数の1なの。虚数の1だから、あえて書くんです、これ。小文字の愛。これ、事情するとね、マイナス1って定義されてるんです。虚数のね、大きさのね、大きささえ、マイナス1なんです。実数の世界を言ったら、実数の世界では、重り1枚乗せるたんびに、体重計の目盛りがだんだん増えていくんです。重り1枚、愛1キロ。もう1枚、愛2キロ。もう1枚、3キロ。ここに、虚数の重りを乗っけると、3キロの目盛り、愛2キロになりました。もう1回、虚数の重り乗っけます。愛1キロになりました。もう1回乗せます。0になりました。もう1回乗りました。マイナス乗ります。虚数の重り乗っけると、今度、重さ減っていくんです、これ。面白いでしょ？分かりやすく言えばそういう世界です。虚数って正反対のもあるんです。重力といえば反重力です ね、
こうね、宗教者は排除したんだけど、やっぱり実際にやってみればですね、目に見えない世界も考えないとね、一時が前についつも合わないけど、なんかね、だからこんな風にしてですね、これも宗教的に言うと、皆さん、あの目が点になっちゃう、皆さんみたいに言い回りすると目が点になるから、余計なこと言わないで計算の仕方を教えてるんです、学校ではね。今みたいなこと言うとさ、番長探し機みたいなさ、妖怪幽霊の話になっちゃうから、今みたいに説明しないでね、計算の仕方で学校で教えるんですよ、ね、でごまかしてきたわけ。でもごまかして聞かないぞ。高島さんの放射能造船やりましたね、我々ね、昔 NSP でやったでしょ。あの最後の放射能結び水って本当手で突っ込むと冷たいんですよ。一番最後の水槽の水は本当手つくの冷たいね、あれ。高島さん、ね、聞いたら、なんで冷たいんですかって、これがマイナスのエネルギーが入ったって意味なんだよ。だからエネルギーが入ると温度が上がるエネルギーと、エネルギーが入ると温度が下がるエネルギーがあるんだと、2つあるんだよ、さっと言ってくれました。そうか、この話だと、この話やな。で、虚数ですかって、いやそうだと、あんたよく分かんないとか言ってさ、フランス人が特に好きだと言ってましたよ。よく褒められまして、あってよく分かんないとか言って、そうなんですよ。だから、あの森林浴とかね、すかすかしい、あれはそうだね。前から不思議に思ってるんだけど、富士山って火山って知ってます？ところが富士山の周りって氷だらけだって知ってた？あれも不思議なんだよ、氷だらけなんだ、富士山の周りって。麓とか氷結とか言っちゃって、永久凍土って書いてあるんですよ。永久凍土って書いてあるんですよ、地元の説明に。なんで永久凍土か、地面の下はもうそれこそ10メートルぐらいのところですね、永久凍土って書いてある。火山じゃないですか、あれ。不思議な話だよ、なんか熱交換器があんの、あれ。不思議ですよね。で、天下の霊峰富士山ですよ、天下の霊なる富士山ですよ。マイナスエネルギーかもしれないよ。マイナスエネルギーが入るとどんどん温度下がるからね。こういう世界を考えたら、我々は意識してないところでちゃんとこの世界で生きてるんだ、我々ね。同居してるんですよ。そしたらこれをもとに文明を再構築することができるはずなんですよ。温度が出すぎて困ってるでしょ、実数の世界で。今日その世界を持ってくれたら温度下がっていきます。やりすぎた変わったら戻ってくれって、こっちの世界です。だから精神世界の方の虚数の世界で戻せるわけですから、マイナス1でしょ、こっち。ここ正反対なんです。だからこの虚数の世界考えないで、目に見えるほどやってるからプラスでどんどんどんどん発散しちゃうんで、マイナスの方があるんですから。しかもこれ言ったらですね、こっちはこの世で、こっちはあの世って言ってもいいですね。この世とあの世って言ってもいいんですよ、これ。符号逆なんですから。まあそんな話がありまして、ここは文明全体を作り直しませんかというお話なんです。これは第一章です。いかがでございましょうか。まず何かご質問ございましたら。こういう話好きですか？昔ね、私ね、なんでこんな話したかと言いますとね、大学で数学を教えてたことあるんですよ。本当にね、学生にね、教養の学生に数学を教えてたことあって、こんなね、数学の授業で普通にやったら誰も分かりません。定理証明、定理証明なんでね、こういう面白い話するんですよ。そしてみんなね、あの、なんていうの、真面目に聞いてくれんだよ、90分間。もうね、 みんなめちゃくちゃだからね、来ないと単位出さないって言ったわけで、来るわけだな。でちょっと出さなくていいんだけどね、来なくて単位出しちゃったんだけど、私の頃はね、来るわけよ、来て喋ってるわけよ、本当やるんじゃん。こう面白い話するとね、お面白い話聞いてやろうかってこっち見てんだな。でこういうね漫談みたいなのばっかやってたって例えばね、あの時やったら無限って話だな。皆さん無限はね、どこまで大きい数が知ってますかって言うね、無限に長いとどれぐらい長いですかって言うんだね、長いとどれぐらい長いんですかって。このカメは万年生きるカメなんだ、万年生きるカメだと買ったんだ、翌日死んじゃったんだ、あいつ騙しよかったな。あの露天商はね、万年生きる神って言って俺買ったのにね、翌日死んだと。でね、文句言いに行くわけですよ、なんだ万年生きない、翌日死んだじゃないか、今日が万年目って話をしました。逆語ですね。無限に大きいっていうのはいくつか定義があるんですけども、いくつか定義があるね、これはね。でもね、こういうことなんですよ、数えられなくなったらそこが終わりなんですよ。数えられなくなったらそこから先は無限なんです。これが一つの定義ですね。ということは、年がね、61、62、63、64、70、80、90まで来て、90歳で亡くなったら91歳以上が無限の彼方です。年を刻めないんだから。でしょ。債権、10年満期の債権、10年間最後まで元利金の支払いがあれば有限の世界に入ります。8年目に支払い止まって会社潰れたら、8年目以降は無限に帰ってきません。無限の世界に債権いっちゃうんです。だからもうそこから先のキャッシュフローはもう分からなくなります。無限っていうのは数えられるまでです。だから自分で数えるとこまでがどこまでも有限です。数えるのやめたら無限です。カメラで言ったら一眼レフカメラ、一眼レフカメラこうやって焦点合わせるでしょ。一番遠いところに合わせます。一番遠いところに焦点合わせますと、大抵こういう記号が書いてあります。無限大と言います。一番遠いところにこの記号が入っています。こっから先は例えば30メートルが無限の数字だと、30メートル先も50メートル先も同じ場所にしか見えませんって意味なんです。それが無限大って言うんですね。数えられるとこまでは無限大なんです。私はここで言いたかったのは、みんな20世紀の終わりで数えるのやめちゃってるんです。これが終わったら全部終わりだと思ってるんです。それが問題なんです。21世紀ないと思ってるんです。本格的に21世紀社会はない。今の20世紀文明が終わったらここで終わりだと思っちゃってるんです。自分が死ねば終わりだと思ってる人がほとんどだったんです。今だいぶ変わってると思いますが、違うと。数えられる世界なんだと。無限ではないぞと、まだ生きてるぞと。数えていきましょうと。今とは違う社会を数えていきましょうってことを言ってみれば、数えるってことは今年何でしょう、来年何でしょう、5年後どうしよう、10年後どうしようとか計画できるって言いますね。これやっていきましょうってことなんですね。まあ分かりやすくそういう話なんですね。なんかご質問ありましたら。
虚数と実数をね、
はいはい、
1とマイナス1をね、
はいはい、
自分で表示できました。
ああ、よくやるのは、まあ、例えばこっち実数でこっち虚数にして、でこのベクトルで考えるとね、こうやってね、実数はこれ、虚数はこれ、こんな風にして、これがだから複素数ってこと。横軸を実数、縦軸を虚数にする。例えば実数の世界で虚数だけだと、まあこの世界行き進ますよね。組み合わせると、まあ、どこでもいくと、こんな風によく図書きますけどね。そうそう、まあ、概念によっていろいろ絵は描きようがあるので、普通はこんな風に描くんですかね。まあ、これ90度、ま、かどうかは、まあ、ちょっと議論ないと思いますけどね、はい
はい、今おっしゃったその20世紀の終わりで私たちは数えるのを見ているということで、まさに今先ほどのお話とも重なるんですけど、これまで私たちの頭の中にインプットされてきた情報がいろんな分野でなんだかおかしいぞということ で、うん、でその、まあ、与えられたその公式に従って出てきたその実質の世界でただ単に動いてきただけで、 その脇の中にいた、要するに20世紀の終わりで数えるのやめてるってことは、ここにいる人たちはほとんどあのやめてるでだから要するにあの新しい それ以外のその虚数の世界を掴んで文明を作っていたあの体験のあることがない私たちがどうやってその体験に足を踏み出していくのかっていうその一歩の導きというのが多分できる人もそういないんじゃないかと思ってて、みんなが自らやっていくしかないんだと思うんですけど、その辺何かヒントとなることがあったら教えていただけます。
あの虚数とか実数とか難しいことは使わなくても、今その虚数世界、まあ目に見えない世界で言いましょうか、大宇宙のエネルギーみたいなもの、これを使ってるとか、それとともに生きてる人はすごく多いんじゃないですか。明示的に思ってないだけで、田舎に行くって思うし、癒しある人もいるでしょう。それから自然食一生懸命ある人いますよね。これ若い人たちはやっぱりその精神的な安定をすごく重視するじゃないですか。だからもうどう説明するかっていうよりもライフスタイルの中にかなり入ってると思いますよ。あとはだからそれこそ千の琉球みたいなの出てきて、それに理論を与えればいいんだよね。これをバビチャだとかサビチャとかね、もうその段階に入ってきてるんじゃないかと思うんですよね、はい、だからあんまりこの今回は理論思考で上からではなくて、ライフスタイルから下から入ってったと、だから確実じゃないかなと、こんなふうに思いますね、はい。
今聞いててですね、ピンときたのは千賀寛塾さんが書いたガイアの法則っていうのがあるんですよ、はい。135度線でちょうど魚座から水亀座に変わって、それで物質世界から精神世界に入ると、それにぴったり合っているような気がするんですね。で、その水亀座に入った今の時代、アクエリアスと言いますけども、それは確かに宇宙 あのエネルギーだと思うんですが、藤原先生はどのようにお考えですか。
ちょっと私あの星座のことよくわからないもんで、はい、あれですけども、まあ、大昔の話をするならば、はい、やっぱりその縄文人って言いますよね、うん、縄文文明は例えば非常に粗末な文明だったと。メソポタミアとかエジプト文明は非常に高度な文明だって言うけども、精神世界において愛の深さとか明るさで言ったらそれは分からないですよね。だから文明のその優劣をですね、物質だけで見るっていうのはやっぱり危険だと思うんですね。そういう意味で言ったら、もう一回我々も例えば縄文人の信仰がよく分かんないけども、まあなんかやっぱり精神世界をもとに考えるとだいぶ変わってきますよね。だからやっぱりその西洋人たちも近代西洋近代500年やってみて、彼ら間違いなく戻ってきてますよ。今申し上げたよね、戻ってきていて日本食を食べるようになってるでしょ。彼らにとってのヒントは、今の日本人っていうよりも日本の歴史の中にたくさんあるんじゃないですか。太陽信仰っていうのもね、実は沖縄が太陽信仰なんですね。東の方を拝むんですね。東から神が来ると、東を拝む精神文明の太陽信仰ですね。それに対してエジプトは物質文明の太陽信仰ですよね。同じ太陽信仰でも精神文明と物質文明あるじゃないですか。だからまあ我々は何気なくやってることなんですけど、彼らから見ると興味深いことは多分あるんだと思いますよ、はい。だから結果的に日本に残ってるもの、日本に残ってるものが見直されるっていうのはすごくあると思います、はい。
ありがとうございます。
私聞いてて感じたのは、はい、あの私の家の、まあ、藤神様になっている近くの大星神社っていうのがあるんですね、はい。そこはほとんどはあの近くは天照大神様を祀ってるんですけど、そこは天井の水上神様を祀ってるところなんです。それで何かある時にろうそくを燃やすと、そこが見事なこう竜の形になったりとか、不思議なあの現象が炉に垂れてくるんですね。であと、まあ、今年私の住んでる三内丸山遺跡が世界遺産になってるんですけども、ね、はい、あそこに行くたびにこう感動してしまうんですけど、もう縄文人にはとても私たち及ばないっていうそんな思いがあるんですね。で あの非常にあの天とつながっていたっていう、うん、そういう感じで、だから青森県は6カ所とかああいうふうな原発はあるけれども、なんかすごく私はそういうふうなこともひしひし日常感じると、真冬がある青森県大好きっていう、そんな感じで、真冬がない東京はあまり魅力がないっていう、そんな感じで今日降り立ったんですけども、
はい、
なんかだからこう なんかこう見えない世界と対話することができるということを、うん、体験してます、
はい、今ですから、あの、まあ、明示的にね神様を拝んだりとか宗教的な瞑想をやる方もいるし、音楽とかヒーリングとかね、あとスポーツも何か効果あるんですね、あれね、ある種のスポーツはね、こう戦うスポーツじゃなくてですね、スポーツで体を動かすってことなのかな、武道がそうでしょ、ね、だからいろんな方法で目に見えない世界との共生を考えているのライフスタイルがかなり定着していると思いますよね。で実はそうなってくると、もう一つ次が必要になってくることは精神世界の整理なんですよ。これをねちゃんとやらないと、いわゆる悪神が入ってくるわけ。悪神が寄らないようにするのはこれはもう一工夫も二工夫もいりましてね、だからちょっとバランス崩しちゃうとね変な方いくわけですよ。まあ仕事しながら生活安定しながら精神世界やってる間はいいんだけど、その生活が仕事がこう不安定になった時に精神世界だけ残ってて、これなんかね油断すると悪神の側室になっちゃってですね、人生ゴロッとひっくり返っちゃうことなんですね。こういうのはよくあることの実はね。だから本当はね精神世界についてもねしっかりと本当は勉強してたら本当はいいんですよね。ただまあみんなそこまで行く人はそうそう数いないからね、まあ日本の場合はねそんなに極端なことないからまあいいんですけど、本当はそこねちゃんとした方がいるんでね。でどうやったらいいかというと、簡単なことは日本の場合はちゃんとライフスタイルを守ればいいんです。朝早く起きるんです。起きたら掃除するんです。で神仏もしね神棚とかそれからその お位牌があればね手合わせればいいんですね。いただきますと言って丁寧に生きるんですね。それからこれさえやればっていう一つが掃除なんです。家の中掃除しましょう。それからあの仕事は片付けを大事にしましょう。要するに仕事をやり散らかさないこと、片付けていきましょう。それからあの人間関係もあの汚くならない、腐敗しないように、田中前理事長みたいにならないように日代の田中前理事長みたいにならないように、ドロドロになりませんように、清潔にいくんですね。これだけで全然違うんです。これだけで悪魔にまず寄りつきません。だから逆に部屋は汚くする、仕事はやりっぱなし、変な友人ばっかり、もう悪神の巣窟になります。だから仕事生活安定してるうちはそういうやつがいてもね、まあ漫画みたいな話をするんですが、仕事生活不安定な時に今言ったようなね腐敗した人間関係、やりっぱなしの仕事、それからね昼寝て夜起きてね、もう盛り場入り浸りとかそういうことだったらあっという間に悪神の巣窟になりますよ。そういうことを気をつければいいっていう程度だと思います。日本の場合はね大抵はね、はい、意外にそういうの効果あるんですよ皆さん。よくねほら料亭とか行きますとね、その料亭の仲居さんが出てきてね、こう扉を伏せるわけにいちいちこうしゃがんでこうやって開けるでしょ。めんどくさいことやってんだ、そのこうやって開けたら入るだろうと実際皆さんやってみたことありますあれ。やってみてください。あれ実際一回一回ちゃんと座ってですねこう開けてですねやってごらんなさい。何が変わると思います。まず腹が座ってくる、から心がすっきりしてくる、何事も慌てなくなります。ピシッと順番を踏んだものができますから慌てなくなります。はい、すごく効果ありますよ。はい、ですからね日本ってすごいんですね。日本の自慢したわけないけどもね、ライフスタイルの中に人生をまともにする方法たくさん入ってるんですよね。意外なところにその効果があるんですわ。はい、そんなもんです。まあ、それまたいずれ時間あったらやりましょうね、はい、じゃああとシェアリングタイムしますかね。